おはようございます。創世記第一章に用いられているこの天地創造の記述は紀元前6世紀バビロン古州時代に記された文章です。一章の初めからですね。そこでは神が万物の創造された最後にこれを管理する役割を担うものとして人間の男と女とを自分にかたどって創造して、埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよと祝福されたと述べられていました。しかしこの創世記の2章の4節からはですね、もう一つ別の文章がこの用いられています。これはこの前の文章よりも3世紀も前、紀元前9世紀に書かれた素朴な記述の創造物語で、この間の日曜日からここ山下先生が第1回目説教されました。で、今日は第2回目、この男と女の創造、ここから共に生きる夫婦の絆について学ぶことにいたします。主なる神はまず土アダマの塵で人アダムを形作る。その花に命の息を吹き込まれ、生きるものとしてエデンの園に住まわせて耕し守らせました。そして人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうとおっしゃって、家畜や鳥や獣、アダムと同じアダマ、土で形作って、このアダムに男を連れてきました。アダムはその生き物にそれぞれ名前をつけて呼んだんですね。しかしこの名前を呼んで会話を交わそうとしたんですけども、この人格的な交わりを結ぶには至りませんでした。そこで神はアダムを深く眠らせて、彼のあばる骨の一部を抜き取って女を作り上げて彼のところに連れてきました。アダムはもう喜びの声を上げました。ついにこれこそ私の骨の骨、肉の肉、これこそ医者と呼ぼう、まさに一種、男から取られたものだからって言ったんですね。この私の骨の骨、肉の肉、骨と肉合わせると骨肉でしょ。骨肉っていうのは家族とか肉親を言うんですよね、ちゃんとここ語呂合わせだったこうして男は身も心も一つになって共に生きていく相手、女を与えられたのでした。しかしこの創世記の記述はね、多くの人から批判を受けているところなんですね。ことに女性から、神はまず男を作り、その助手として女を作られた、しかも男の体の一部で女を作られた、女は男よりも一段低いもの、男に従属するもの、男より劣ったものだのだか、もういろんなことが言われる。皆さんはここを読んだときどんなふうにお読み取りになりましたか。この人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう、この彼に会う助けるもの、 この助けるもの、神に会う助けるものっていうのはね、口語訳や新海訳ではふさわしい助けてって訳されています。このふさわしいという言葉はこの向かい合って対応するっていう意味です。また助けるもの、助けて、これ助手じゃないんですよね。このヒブル語のエーゼルはこの助け主である神を指す場合に多く使われる言葉です。代表的な例は詩篇の121編、私は山に向かって目を上げる、我が助けはどこから来るのか、我が助けは天地を作られた主から来る。ですから勇士と向かい合って共に生き、彼を支え守り、この神の助けをもたらしてくれる骨肉、これが一者女であって、男に従属する助手という意味ではありません。アダムは身も心も一つになって共に生きていく相手を与えられたのでした。では神によって出会うことができた男と女はそれからどのように生きていくべきだったのでしょうか。でここで創世記をちょっと先の方飛ばしてね、見てみようと思うんですね。旧約聖書の中で最も良い組み合わせと言われるこのイサクとリベカ夫婦について見てまいります。イサクはアブラハムが100歳、サラが90歳の時にやっと与えられた秘蔵息子ですから、イサクが成人するとアブラハムは一番信頼している年老いたしもべを自分の出身地に送って同族の中からイサクにふさわしい嫁を探してくるように頼みました。老いたしもべが一生懸命に祈って探し当てた娘がリベカです。豊かな家の美しい娘、気立てが優しくてよく気がついて見惜しみしない働き者、しかも決断と実行力の人でもありました。まさに三国一の花嫁でした。一方このイサク、彼は荒野でこの良い出を掘り当てる名人でした。あれので水が足りないですよね。だからどこを掘ったって言ったわけじゃない、ちゃんと水脈に当たるようなところを探して掘らなきゃいけない、深くだね。それをイサクはねちゃんとできたんですね。井戸を掘る根気がいります。粘り強い人でした。しかもせっかく良い井戸を掘り当ててもそこは俺の縄張りじゃないかって難さを作られると、その貴重な井戸をあっさりとその人に譲ってこの他また移っていく、争いを好まない温和な人柄でもあったようです。このように家柄といい人柄といい申し分のない二人の結婚でしたから、さぞかし三国一の幸せな家庭ができたはずでしたのに、現実は全く異なる結末になってしまったのです。だからそこを今日学ぶんですね。イサクとリベカ夫婦が双子として生まれ育った二人の息子のどちらに 家督を継がせるかというところで、この考えをことにして、結局家族4人がバラバラになってしまったんです。後でゆっくり24章からのところを読んでいただきたいと思いますけどね。家庭が崩れるという事態はある日突然起こるものではありません。シロアリに食われるように、大事な土台や柱が内側から長い時間かけて少しずつ蝕まれていきます。でその上で何かことが起こったときに、この崩れてしまうですね。ですから私たちはイサクとリベカ夫婦の悲劇をよく学んで自分たちの教訓にしなければなりません。イサクは40歳で結婚しました。そして聖書によると、この60歳の時に待望の子、しかも元気な双子の息子を与えられました。この数字をそのまま事実としておければ、結婚してから20年間子供を待ち続けたってことになりますね。男中心の家計を大事にするユダヤ人社会、日本もそうですが、この妻が跡取り息子を産めなければ他に妻を得て子供を産ませることが当然と考えられていました。ところがイサクはリベカ以外の妻によって子供を得ようとはしなかったんですね。聖書はこう記しています。25章21節ね。イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために神に祈った。妻のために主に祈った。素晴らしい言葉でないでしょうか。祈りが叶えられるのに相当の期間がありましたから、イサクは井戸掘と同じようにくじけることなくに祈り続けたんですよね。リベカをどれほど愛していたか、トラブルのない平和な家庭を築こうとどれだけ願っていたかが伝わってきます。一方のリベカもこの神に祈る信仰の人でした。お腹がひどく痛んで無事に出産できないのではないかと不安になったとき、彼女もすぐ礼拝所に出かけて行って祈っています。このように祈る夫婦でありながら、どうして二人の家庭が崩れてしまったのか、それは二人が一緒に祈り合わなかったからだと思います。それぞれが祈ったにもかかわらず、この聖書を見てましてね、一緒に 祈り合ったってこともないんですよ、この夫婦の記事にね。だからもう一つ見逃せない原因があります。それはこのイサクはエソを愛した、しかしリベカはヤコブを愛したという言葉です。エソは巧みな狩人です。たくましく野山を駆け巡ってこの獲物を取ってくる、そういうあのエソ、これはいかにも父親好みの息子です。一方弟のヤコブの方は非常に穏やかで家事の手伝いをよくします。いかにも母親好みです。そこで夫婦が二人の息子をそれぞれ偏って愛してしまったんですよね。こうして家督を どちらに継がせるかという時になって、リベカはもう年老いて目が見えなくなっているヤコブを騙して、イサクを騙して、この弟のヤコブをエソだと思い込ませて、そしてお父さん祝福の祈りしてって言って、あの家督をこの譲る祝福の祈り、このヤコブの頭に手を置いて祈らせちゃったんですよね。20年間も他に妻をつからず祈り続けて、一緒に子供がいた、こういうほどの夫婦が子供に家督を継がせるという、この子育ての完成点で妻が夫を騙してしまうという夫婦になり果てていました。どうして二人はこの重大な食い違いを話し合って解決しておかなかったんでしょうか。祈り合うことをしなかった夫婦は一緒に話し合うこともしなくなっていた。夫婦は互いに心を通わせることを何よりも大切にしなかったからですね。このがんで命の日々が限られていることを知らされると、一番その人が望むのは家族や親しい友人とできるだけ時間を過ごしたい、そして心置きなく話し合いたいということだそうです。真実の会話こそ人間の心が一番望んでいることなんですね。若い二人が人生のいろんな問題を乗り越えながら老年を迎えます。その時に夫婦がどれだけ心を合わせて納得のいく人生の幕引きを一緒にできるか、そこに結婚生活の一番の幸福があると私は思っています。イサクとリベカはどうして会話の貧弱な夫婦になってしまったのでしょうか。族長のイサクは一族を率いる者はたくましい男ではなく長いという信念を持ってたんじゃないですかね。また長男が家督を相続する、これが当然だっていう社会通念をそのまま受け入れていたじゃないでしょうか。こういうような男の信念とか社会通念、それに従って何も疑問を持たずに子供を育てていくと、人に相談したり助言を求めたり しなくなります。当然夫婦の会話も乏しくなってきます。ではなぜリベカは目が見えなくなった老いた夫を騙したでもイサクの方にヤコブの方に手を置かせて家督を譲らせたか、そういう理由があるんです。彼女は双子はお腹の中で押し合って苦しんだ時、礼拝場に行って一生懸命祈りました。するとその時神様が、兄が弟に仕えるようになるぞという不思議なこのお告げをなさるんですね。それを聞き取ってましたから、リベカは夫のイサクに神の御心通り弟のヤコブに手を置いて家督相続の祈りをさせようとしたのでした。しかし皆さん、 神の御心ならば夫を騙してもよいのでしょうか。神の御心に反すると思われることを夫がしようとしたならば、なおさら夫とよく話し合うべきでした。そして夫婦一緒に神の御心を尋ねて祈るべきではなかったでしょうか。もう一度申し上げます。自分の好き嫌いの感情とか信念とか社会通念などに従って自分の生活を送っていくと、人に相談したり助言を求めたりすることがなくなってきます。夫婦の会話すら乏しくなってきます。このことをイサクとリベカ夫婦が教えてくれています。スイスの精神科医の人に有名なトゥルニエっていう人がいるんですね。奥さん心臓発作で死んでいくとき、夫の手を取って、私たちは幸せ、本当に幸せ、どうもありがとうと言って亡くなったそうですけども、この夫婦の全般っていうのはもう極めて惨めなものだったんです。あんたは私の先生、牧師、医者でも私の夫ではないよって、奥さんから手厳しく非難される夫だったそうです。それが次第に会話の豊かな夫婦に変わってきました。それでも夫婦喧嘩はしたそうです。奥さんを殴ったって正直に告白してますね。全くいさかいがないというなら、それは嘘ついてるか、あるいはどちらか一方が全く潰されているからだろう。大切なのは争いがないことではなくて、争いをどう始末するかにあるのではないか、こういうふうにトゥルニエは述べています。結婚式で必ず読む聖書の言葉があるんですよね。これは今日の22章の24節、こういうわけで人は父親を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。あのね、この後ちょっと聞いたんですけどね、教会の結婚式はこうちゃんと読むんですよ。でも結婚式場でね、キリスト教式でやってくれるっていう、ここを読まないです。面白いですね。だから離婚できる道を作っておくって人はキリスト教会でやっちゃダメです。この二人は結ばれて一体となるって、この結ばれるですね、この父母を離れてから結ばれる、一体となる、これはね、この動詞はね、どれもこれも未来形なんですよ。日本語の訳ではこれ、この離れる、結ばれる、一体となるって現在形でしょ。英語の訳を見るとちゃんとシャルウィルがちゃんと使われてるんですよ。現在形じゃない。父母を離れる、これは親離れ、子離れすることです。夫と妻のどちらの側も親離れ、子離れしないと、二人は夫婦として深く結ばれて一体となることができない。結ばれる、これは人格的な結合を言うんです。お互いの相手の語ることに耳を傾け、心を込めて聞くことによって、次第に深められていく人格的な結合です。夫婦の一体性、これは結婚式を挙げた、住まいを持った、一緒に旅行した、子供を産み育てている、こういうことで、この自動的に手に入るものではない。
時間をかけて言葉を交わし、聞き合い、一緒に考えて行動することによって次第次第に実現されていく。これが聖書の言葉です。こういうわけで、人は父親を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。このこういうわけでとは、神が二人を骨と肉を共有するものとして創造してくださった、互いに助かるものとして引き合わせてくださったという意味ですね。はじめは油を乗せて、この暴れ骨でもってこの医者を作ったんだ、なんだこんな子だって言うんですけどね、この骨と肉を共有するものとして神様はお作りになった。そして互いに助かるものとして引き合わせてくださったという意味。このそこには神の意思が働いているという信仰です。自分たちが好きだから結婚したって言うじゃん、そこには神が結び合わせてくださった、だから生まれも育ちも考えもどんなに違っていても二人は必ず一体になっていけるんだっていう、そういう信仰のに基づいています。神を信ずる者には絶望がありません。たとえ今は豊かな会話に欠けている夫婦であっても、神は必ず変えてくださいます。人生の終わり、私たちは幸せ、本当に幸せ、どうもありがとうと言えるものにしてくださいます。神の導きを信じ、一体となっていく結婚生活を送っていくものになりたいものです。お祈りいたしましょう。天地万物の創造主である神様、今日もあなたの御言葉を聞くことができて感謝いたします。私たちは自分の思いで行動しがちです。でも私たちの思いを超えて、あなたのご計画、またご配慮、愛の導きがあることを信じる信仰をしっかり持たせてください。そして夫婦一緒に祈りを合わせ、あなたの御心を一つ一つ聞きながら歩むものにしてください。夫婦ばかりでなく、いろいろな人との交わりにおいても祈りを合わせる絆を持つことができるようにお導きください。世界に平和をお与えください。かけがえのない命を尊び、愛し合い、共に生きるものにしてください。この祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。